聖書を読みます。最初に旧約聖書から申命記第32章1節から6節まで、旧約聖書の332ページです。申命記第32章1節以下。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の語る言葉を。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上に降る小雨のように、青草の上に降り注ぐ夕立のように。私は主の御名を唱える。道からを私たちの神に着せよ。主は岩、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神で偽りなく、正しくてまっすぐな方。不正を好む曲がった世代はしかし神を離れ、その傷ゆえにもはや神の子らではない。愚かで知恵のない民よ、これが主に向かって報いることか。彼は作り主なる父、あなたを作り固く立てられた方。次に新約聖書から使徒言行録第17章22節から34節までを読みます。新約聖書の248ページです。使徒言行録第17章22節以下。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。祈ります。主イエスキリストを死人の中から復活させてくださった全能の神様、4月第2の日曜日、 あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださったことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか今日もあなたの命の御言葉をください。主イエスキリストの復活の命に預かることができますように。御前にひざまずく私たち一同を祝福してください。ここにいる私たちだけでなく、病気や怪我や高齢に伴う力の弱まりなど、さまざまな事情のために礼拝に出席できないすべての兄弟姉妹を顧み、祝福してくださいますように祈ります。あなたは一人一人の事情をすべてご存知です。この方々のことをあなたの大きな恵みの御手に委ねます。どうかあなたの恵みと祝福がありますように。神様、なおも拭いがたい悲しみのうちにある友があります。どうかあなたが慰めてくださいますように。また病床にある愛する者のためにご苦労を配り心配している友もあります。どうかあなたの力が与えられますように。疲れている友があります。どうかあなたが日々新たな力をその方々にお与えくださいますように。旅にある友には旅路の平安を、外国に住む友とこの国に住んでいる外国の友達をあなたがお守りくださいますように。教会学校の働きを祝福し、子どもたち一人一人を心身ともに健やかに成長させてください。また学園で学ぶ若い人々を支えて、その志を遂げることができるようにお導きください。神様、私たちが住むこの世界は今、政治や経済の面でも環境の面でも医療や福祉の面でも問題に満ちています。特に弱い立場にある人々、貧しい人々が将来に希望を持てない状態にあります。これはあなたの御心ではありません。どうかこの惨めな世界を憐れんでください。特にあらゆる暴力とあらゆる戦争を廃絶し、あなたの平和を、本当のシャロームを来たらせてくださいますように祈ります。作り主なる御霊よ、今この世界の中においでください。またあなたがご存知のように、私たちの国も多くの分野で信用を失っています。どうかこの国が真偽をもって立つ国として再生することができますようにお導きください。この町のために祈ります。多くの市民の方々、ことに助けを必要とする方々が今週もあなたの愛によって守られますように。そして私たちの教会がいつもあなたの愛を証しするものとして働いていくことができますようにお願いいたします。作り主なる御霊よ、今私たちの中においでください。これらの誠に貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みました使徒言行録の17章によりまして、今日はお話を申し上げたいと思います。でパウロはおそらく紀元50年頃だと思われますが、 第二次伝道旅行の途中にテサロニケとかフィリピとかベレアとかそういった町々を経てアテネに到着しました。そのことが今日のところには書いてあります。アテネというのは皆さんよくご存知のように、古代ギリシャ文明を代表する町です。オリンピックの発祥の地だということでも知られています。アクロポリスという小高い丘の上に守護神アテナを祀る神殿があってパルテノンというんですが、町はこのパルテノンを中心に広がっています。で、私はかつてドイツの教会の世界宣教部というところで仕事をしていました。1978年に任期が終わりまして日本に帰ってくることになったんですが、その時に一つ注文されました。その宣教部というところから、ただ帰ることはないっていうんです。途中でドイツ教会が関係するいくつかの活動拠点がある、そこを訪問していってくれと。私はそれはなかなか大切なことだと思いましたから喜んでその要請を受け入れまして、ヨルダンのアンマンというところにまず行きました。それからインドのボンベイとバンガロア、それからシンガポール、インドネシアではジャカルタとジョクジャカルタ、それにバリ島ですね。そういうところを歴訪して、その教会とかそこに派遣されているドイツ人の宣教師とか、そういうところを訪れたわけです。忘れがたい旅でした。本当はさっと帰りたい、家族のところに帰りたかったんですけれども、3週間ぐらいかかったでしょうか。長い旅でした。でしかしその長い旅の最初の寄港地が実はアテネだったんです。ヨルダンのアンマンに行く前にアテネに寄りました。でここは特に仕事とは関係なかったんですけれども、そのせっかくそこを経由していくのに、この世界史で極めて重要な役割を果たしたこのアテネという町を素通りすることはないだろうと。で私はそう思いまして、 2,3 日そこに滞在できるように予定を組んでもらいました。ちょっとわがままを言いました。で着陸寸前に飛行機の窓からアクロポリスの丘が見えました。で幻想的にライトアップされたパルテノン神殿が望まれました。でもう30年も前のことですが、その時の心のときめきは今でも忘れることができません。世界の文化の一つの中心であったところに今私は降りようとしている。で心がときめいたのです。で使徒言行録17章をさっき読んだわけですが、パウロはまさにそこにいたのでした。で今日の箇所の直前に、さっきは読みませんでしたが、彼がアテネに滞在していた間、この17節というところを見ますと、街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。そう書いてあります。アテネの町にもユダヤ人がおりまして、そしてユダヤ教の街道があったようです。でパウロはいつもそういう場合には真っ先に街道に行って、そしてそこでユダヤ人たちを相手にしていろいろと話をするというのが、習わしでした。ですからそこへまず行ったんですね。しかしその次に広場に行きました。で居合わせた人々、そこにいた人たちと毎日のように 論じ合っていたというんです。で、広場と言いますのはアゴラという言葉ですが、でこれは昔ソクラテスというあの哲学者、有名な哲学者のソクラテスなんかも教えていたような場所です。いわばアテネの人々の知的生活の中心であったと言われています。でパウロはまずそこへ行きました。そして当時の知識人たちで18節にはその、ことがちょっと書いてありますが、エピクロス派やストア派の幾人かの哲学者で、エピクロス派とかストア派とかって細かい話は今日はできませんが、そういうギリシャ哲学のいろいろな立場を代表するような人々の当時のまあとびきりの知識人ですね。そういう人たち、と対話をしたということであります。で私はパウロがここで対話をしたっていうことに大変心を惹かれます。先ほど世界宣教部で私は仕事をしていたっていうことを申しましたが、これはまあ海外伝道ですね。で昔から欧米の先進国の教会は宣教師を海外に派遣してアフリカとかアジアとか、そして海外伝道を行いました。で日本にもフランシスコ・ザビエルとかそういう人たちが来ましたでしょう。で明治維新の前後からはプロテスタントの宣教師たちが日本にやってきて大変大きな影響を残していきました。でそのことは皆さんもご承知の通りですが、しかし正直に申しますと海外伝道ということを考えるときに欧米の人たちはどうも教えてやるっていうそういう態度が強かったようです。アフリカもアジアも後進国が多い、そして経済的にも貧しい。でそういうところへ欧米の進んだ文化を紹介する、そしてその中でも柱のようになってそれを支えてきたキリスト教というものを教えなければいけない。でそんなふうに考えて、いわば上から教えるという態度がとても強かったんですね。でしばらく前からそのことを欧米の教会は反省し始めました。それではいけないんじゃないか、海外伝道というのは対話から始まらなければいけないんじゃないか、相手の言うこともよく聞く、そして学ぶべきことは学ぶ、そういう対話がなければならない。で、そのことが一つのキーワードになったと私は理解しています。で、パウロは今から2000年前ですが、アテネという当時の先進文化の中心地へ行ったときにまず対話しようとしました。で、このことを私たちは忘れてはならないと思います。しかし対話と申しましても相手があることですから、なかなかうまくいくかどうか分かりません。で、この時の相手はこの著者、使徒言行録を書いたのは実はルカ福音書を書いた人と同じでありまして、ルカですが、でこの人が皮肉たっぷりに、こう書いています。21節、すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていた。これ大変皮肉に満ちた言葉だと思いますけれども、そういうところから判断しますと、この時の話し相手っていうのは人生とか信仰の問題をどれだけ真剣に考えていたかわからない。で、18節にはその人たちが言った言葉が記してあります。その中には このおしゃべりは何を言いたいのだろうかというものもいたというのですね。このおしゃべり、パウロのことをそういうふうに評したというんですから、ちょっとおかしいと思うんですけれども、そういうふうにパウロの言うことを鼻先であしらうような人たちもいました。で、都会のインテリらしく軽薄な青年たちもいたでしょう。で、しかし中には興味を持った人がいて、19節には彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行った、そう書いてあります。対話の継続を望んだのです。で、パウロが対話したいと思ったと同じように向こうも対話の継続を望んでいた。で、これも大事な点だと思いますね。さて、そのアレオパゴスというところですが、これはアクロポリスの北西にある低い丘です。そこには評議所がありました。みんなが集まって相談するところですね。まあ集会所みたいなもんでしょうか。 もう少し大掛かりだったかもしれませんが、パウロはそこへ行きまして、そのアレオパゴスの真ん中に立って、これは22節にそう書いてあります。アレオパゴスの真ん中に立って人々に語りかけたと言います。それが22節以下、先ほど読みましたところに載っております有名な演説であります。今日その場所に参りますと、で、私もその辺をずっと歩き回りましたが、そのアレオパゴスというところにも参りましたが、で、この演説をギリシャ語で刻んだ大きな石碑がそこに立っています。ですから世界中の旅行者はその前に佇んで、ああここでパウロが演説をやったんだなということを思うんですね。私もしばらくその場に佇んでいました。で、その時にパウロがどういう演説をしたかということはかなり詳しく22節以下に書いてあります。まず彼はアテネの人々が信仰の厚い方であるということを認めました。22節もう一度読みますと、パウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。そのことをまず認めました。で、ところが16節には前のところですが、16節にはちょっと違うことが書いてあります。パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨したと書いてあります。で、こっちの方がどうやら本音らしい。で、あんまり偶像が多いので一体どういうことだと、パウロは憤慨したらしいんですが、で、これが本音だとすると、この22節の言葉、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます、これはお世辞じゃないかと、そんなふうにも受け取れますね。で、しかしパウロという人は心にもないお世辞を言うような人ではなかったと思います。で、これはそういうものではなくて、異なる文化とか異なる宗教の中に生きている人々とここで接触しているわけですね。で、その時に彼は何らかの接点をそこに見出そうと努力していた、そういうことなんじゃないでしょうか。対話というのはそういう努力から始まる。何か接点を見つけたい、共通の関心事といいましょうか、話が通じる場所といいましょうか、そういう接点を見出したい。 パウロはそういう努力をしたんだと私は考えたいのです。で、少し後になりますが、27節に、彼はこの紀元前270年頃のギリシャの有名な詩人アラトスという人の詩から言葉を引用いたしまして、我らは神の中に生き動き存在すると、これ有名な詩句ですが、これを引用して論を進めている。で、それも何か接点を見出したい、そして対話したいと、そういう努力の表れではなかったでしょうか。海外伝道とか宣教とかいうことは対話から始まらなければなりません。で、パウロは、そういうことをここで非常に真面目にやっていたんだと思われます。で、さて23節に戻りたいと思います。そこで彼はこう言います。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけた。で、それを取り上げまして、それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょうと言って、その彼が信じている神のことを話し始めるわけですね。で、その方は世界とその中の万物とを作られた方である、天地の主、そう言うべき方である。だから、これは25節ですが、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません、そう述べました。つまり壮麗な神殿、パルテノンの神殿っていうのは誠に壮麗なものです。今は柱しか残っておりませんけれども、柱を見るだけでそれがどんなに大きな規模の美しい神殿であったかということが察せられます。しかし、そういう美しい神殿とか形式的に整えられたお祭りとかですね、祭儀、儀式、そういうものをパウロはここで批判しているわけですね。そして、この世界そのものが実は神の住まいなのだ、そういうふうに言うのです。で、その上で神は、これは26節から27節までですが、神は一人の人から、これはアダムのことを言っていますが、一人の人からすべての民族を作り出して地上の至るところに住まわせ、施設を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。で、そういうふうに続けて、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません、そう結論づけました。で、ここまではギリシャの知識人にとってもそれほど受け入れにくい言葉ではないと思います。ギリシャは半神論の世界ですから、つまり神々が至るところにいるわけでしょう。オリンポスの神々なんてもうたくさんの神々がいますね。ですから至るところにそういうその祭壇のようなものが設けられていました。で、中には非常に美しいものもある。しかし、そういうところに神様を閉じ込めておこったって無理だと。天地の主である神様はそんなところにお住みにはならない。全世界が神様の住みかだ。で、ここまではギリシャの知識人にも分かっただろうと私は想像するんですね。そんなに分かりにくい言葉ではなかったろうと思います。で、この演説を見ますと、パウロは相手のことに気を使いながら ですからあからさまにイエスの名前を出したりしないんですね。そういうことは慎重に避けて、そしてギリシャの詩人の言葉なども引用して、対話的に話を進めてきたと思われます。そしてだんだんと最後の方になりますと、話がイエスという方に絞られてきます。しかしまだ名前は出しません。先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになりました。で、そういう言い方でイエスのことを述べています。これはやはり対話したいという彼の熱心な願いによるものではないでしょうか。自分たちが信じていること、自分たちが普段言っていることをそのままの言葉で相手に押し付けるということはしない。相手の考え方もよく理解しながら対話的に話を進めていきたい。パウロはそう考えたわけでしょう。しかしやがて彼は決定的に重要なことを語らなければならなくなります。相手にとってつまずきになるようなことでも、これは避けて通れないというようなことがある、それは言わなければいけない。彼はそういう地点に到達いたします。先ほどから伝道するとか宣教するとかっていうのは対話から始まらなければならないということを繰り返して言っています。しかし対話というのは最後のところでは自分が本当に信じていることを遠慮なく言うということを含んでいなければなりません。それを避けたのでは対話になりません。で、その結果相手が背を向けたとしてもそれは仕方がない。その時は我慢しなければいけない。やがて もう少しよく分かっていただける日が来るかもしれないということを信じて、待たなければなりません。伝道というのは待つことも含んでいます。ですからパウロは大変対話的に話を今まで進めてきたんですけれども、今や決定的に重要なことを、これは避けては通れないという、そういうポイントを提出いたします。それが31節です。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになりました。これはイエス・キリストの復活のことです。果たして人々の間に拒否反応が起きました。イエス・キリストの復活という信仰はつまずきの石です。しかしそれを避けて通るわけにはいきません。32節を見ますと、死者の復活ということを聞くと、あるものは嘲笑ったと書いてあります。嘲笑った、そんなことがあるもんか、嘲笑った。それからあるものは、それについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。何か面倒なこと、嫌なことがあると、それを私たちは避けようとします。いずれまたという、こういうことは私たちもよく申しますね。面倒なことがあるとそういうことを言います。で、このギリシャのインテリたちの中には、そういうことを言って背を向けた人たちがいたというのです。いずれまた聞かせてもらうことにしよう。で、これもまた拒否反応の一種です。パウロはイエス・キリストの復活ということについて語り始めるや否や、そういう拒否反応が起きた。で、ある神学者はこのところを、パウロのアテネ伝道は失敗であったというふうに書いています。 いくらああいうふうな見事な演説をしても、最後はギリシャの知識人たちはそれに背を向けて去っていったではないか、彼のアテネ伝道は失敗であったという評価、これはかなり一般的に言われています。しかしそうでしょうか。宣教するとか伝道するとかいうことはそう簡単に失敗だとか成功だとかっていうふうに言えるようなもんでしょうか。さっき私は待つということもその中に入るということを言いました。言うべきことは言った、相手は背を向けた、しかし私たちはその時に待たなければなりません。せっかちに失敗したなんていうふうに考えてはならないと思います。イエス・キリストの復活ということはつまずきの石ですから、そう簡単に論理的に説明されてすんなり納得するというようなことではありません。なかなかこれは難しい問題だと思います。で、どうしても信じられない、そういうふうに言っていた人がある時一線を越えるようにしてそのことを信じるようになるということがいくらもあります。私自身もそうです。これは聖霊の働きによるものです。で、この34節を見ますと、しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。何人かの人々が彼について行って、みんなが背を向けて去ったんだけれども、彼について行って信じるようになったと、ルカはそう書いています。で、これは人間の思いを超えた働きがあった。先ほど私は聖霊の働きということを言いましたけれども、そういうことだと思います。人間の思いを超えた働きがあって、それまでそんなことは信じられるかと、言っていた人たちが信じる、そういうふうに生き始める。で、これは奇跡のようなことですが、そういうことがこの世界には起きるのです。で、そのことを私たちも信じて、私たちの教会も、宣教方針なんていうのを立てて、来週はいよいよ教会総会ですが、そういったことについて話し合う予定にしておりますけれども、何人かの人たちがその時のパウロの言葉を受け入れて信じるようになったということを、私たちはここで慰めの言葉として聞きたいと思います。祈りましょう。神様、私たちに謙虚な心をお与えください。自分たちの信じていることを周りの人々に無理やりに押し付けるのではなく、人々の考えていること、悩んでいること、願っていること、祈っていることを理解できるように、それを受け止めることができるように、そして本当に対話を継続していくことができるように、そのように謙虚な心を私たちにお与えください。しかし私たちが信じていることを飾らずに率直に申し述べる、そのような自由と勇気を私たちに お与えください。私たちの教会がそのようにして伝道する教会であることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の18番を歌います。